それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙11章25節から32節です。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部が堅くなになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから父兄権を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼から罪を取り除く時であると書いてある通りです。彼らは福音に関して言えば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば祖父たちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。それと同じように彼らも今あなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。聖書箇所は以上です。それでは長島先生にイスラエルの救いと題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日こうしてまた皆さんと共に、聖書の御言葉をから、学ぶことができることを本当に幸いに思っております。どうぞ神様の栄光が豊かにまた皆さんを通して表されること、またそのことを願いつつメッセージを取り継がせていただきたいと思っております。今日は母の日ですね。皆さんね、どのようなお母さんのね思いで持たれているでしょうか。今日もメッセージの中にそのねちょっとしたエピソードですけど、私もお話しさせていただければと思っておりますけれども、ね、今、短くですね、お母様、そして、すべての、ね、女性の、ためにちょっと短く、ね、お祈りさせていただきます。あれ、主を感謝します。天皇お父様、私たちにお母さん、そしてまたすべての女性が与えられていることを感謝します。どうぞ、祝福が豊かにありますように。主の守りの中で、またあなたの御心の御業がなされるように、その必要を備えていてください。あなたの支えが必要です。あなたの導きが必要です。大いに期待し、そしてまた一人一人のお母さん、そしてすべての女性に感謝し、この祈りをイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。今日はですね、ちょっとした嬉しい話、ご報告からさせていただきたいと思うんですが、実は私は信州コミュニティ教会のね、長野にある教会を20年ぐらい、開拓してたわけですけれども、でですね、こちらに来るにあたって、大切なことをこうしてきた。何が大切かというと、小さな教会であったわけですけれども、代表理事っていうね、仕事があって、その代表理事を、ある、40代、初めの頃のね、若い男性にこう渡してきたんですね。で、新しく建物も土地も購入したわけなので、ぜひこの土地と建物を守ってほしい、主のために守ってほしいと、そのようなことを伝えて彼に託してきたんですね。で、今日ですね、嬉しい知らせっていうのは、その彼が教会の長老として長老になることをこう決意してくれたっていうねことなんですけれども、もちろんその長老というものはどういうものかっていうことを理解した上で彼がこの受けてくれたってことですよね。この教会で当たれば牧師としてのこう、今日も出てきます証明ですよね。それを受けるというそのぐらいの意味のあることなんですけれども、で本当ね、その話を聞いてとっても嬉しくそのようにね思いました。嬉しさのあまりね、分かち合いたいと思ってきたんですけど、このような形で弟子訓練がされていて次のリーダーが起こされていくってことは本当に嬉しいことですよね。感謝いたします。 はい、ということで、今日の、ね、メッセージ、イスラエルの救いですね、聖書箇所は、ローマ11章25から35になります。まず復習からですね、入りたいと思います。はい、前回の復習です。イスラエルの救いが確実に起こるんだよということをパウロは伝えたわけですよね。イスラエルは決して退けられたんじゃないんだということ、そのことを伝えました。そしてもう一つ大切なことを学びました。異邦人もありえない神様の恵みのゆえに救われるんだということです。じゃあ一体ありえない恵みっていうのは何なのかということも学びましたね。普通はですね、野生のそのオリーブの木に栽培されたその枝を挿し木することによって、当然その栽培されたこの枝からは良い実が出てくるわけですよね。ところが何がありえないかというと、全く逆のことをね、パウロはここで説明しているわけです。栽培種のそのオリーブに野生のその枝を継ぎ足した、そういうことをパウロは言ってるんですね。これありえないことなんです。でもその野生の枝っていうのは誰なのかっていうと、異邦人なんですね。ここで大胆に毎週のように福音が語られています。そしてこの福音を信じれば、あなたのその信仰と神の恵みによってあなたは救われるんだと話をしますよね。でもこの話をすること自体も実はありえないことなんですよ。このありえないことが今ここで起きている。どうして？それは神の恵みのゆえに、憐れみのゆえに起きているんだということ。本当にありえない恵みを学んでますが、今日は、ある意味、ありえない憐れみを今日はね、聖書箇所から学ぼうとしているわけですけれども、それゆえに恵みのように救われている私たちですから、神様を恐れ、そして救われた者として神様の御心に、従順に生きるということ、それを神様はね、願われているわけです。と同時に、あの折られた枝に対して、すなわち不信仰の、イスラエルですよね、折られた枝っていうのはに対して私たちは誇ることができないんだということ、そのことも学んだわけです。イスラエルの民が固くなりになったその理由というのは、それは私たち異邦人にこのありえない恵みが届くためなんですね。すなわち福音がこの異邦人に届くために、イスラエルの民は固くなりにされたんだということ、このことを学びました。そして私たちこの異邦人が救われるのであれば、その救われた喜び、神様から今皆さんはどうでしょう、祝福を受けてますよね。そこに喜びあるでしょうか、感謝があるでしょうか。その姿をイスラエルの人々が見てどうなるんですか。羨むんですよね。いいなと思うんですよ。どうしてだと思うんですよ。だって私たちがもともと神のからね、選ばれた民だから。どうしてそれなのに、あの異邦人がそんなに神様、神様言って祝福されてるんだ。これはやっぱりこう腹が立つわけですよね。ある意味ね、内から燃やされるわけですよ。妬ましく思うわけですよ。でもそのことによってね、一人でも多くのイスラエルの民を救おうとした、それが誰ですか。それがパウロですよ。でも同じ私たちはハートを持って生きるんだ。なぜならば、イスラエルの祝福というのは、最終的にですよ、イスラエルの祝福というのは、それは異邦人の祝福でもあるから。だから私たちはこのイスラエルの民の救いというものを祈り求めるんだということ、そのことを私たち学びましたよね。じゃあそのために何が必要か。ギリシャ語でパラゾロウという言葉だったと思いますけれども、共にある必要があるんだということ、まず意識しなければ、これは本当に愛ではないですよね。やはりそのまずは意識する。そして共にあるということ。共にあってどうするの。私たちのその思い、熱意ですよね。キリストにあるその思いを、恵みによって救われたこの感謝を、そのイスラエルの人々に伝えるということ、それが私たちの一つの、こう役割でもあるということを学んだわけですね。ということで、イスラエルの救いと異邦人の救いというのは無関係ではないんだということ、今日もそのことを、学びます。これある意味失われたリンクですよね。リンクはつながってなきゃいけないですよね。だけどここはやっぱりこの神学は閉ざされたというかね、途絶えたものになってしまっているわけですけれども、しっかりでもパウロはここで伝えているわけです。そのことを私たちも今 ここで学んでいるわけですね。まあ、それが復習でした。さあ、ということで、今日の箇所ですね、11-25-30です。今日のメッセージのゴールはパウロが語る奥義を知る。奥義ってまず何だってことですよね。パウロが語る奥義を知り、そしてイスラエルの救いと異邦人の、救いのその関係性を改めて知りましょう。これリンクですよね。これを知りましょう。そしてまた私たちのイスラエルの民と異邦人のこの救いへの、ね、思い、まあ、福音宣教ですよ。要は世界宣教ですよ。その思いが強まるようになるということ、それが今日の、まあ、ある意味、ね、一つのメッセージのゴールになってくるわけです。そして3つのポイントを挙げさせていただきました。1番目、パウロが語る奥義とはということでね、奥義について学びます。2番目、神の賜物と証明は変わらないんだということです。そして3番目、神様の憐れみについてね、今日は学びたいと思います。まあ、このような3つのポイントを皆さんと共に学んでいきたいと、まあ、そのように考えております。さあ、ということで25節から入っていきたいと思います。お読みします。あ、これね、第一の、テーマですね。パウロが語る奥義とはということです。25節です。兄弟たち、あなた方は自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部が固くなりになったのは異邦人の満ちる時までであると。まあ、ここまでですね。25節ですね。で、まずパウロは語りかけます。誰に？兄弟たちにと語りかけているわけですけれども、この、兄弟たちですけれども、まあ、これはローマ教会にいる異邦人の、まあ、信仰者たちですね、に語りかけている、兄弟たちと、まあ、このように、ね、語りかけているわけです。で、まあ、あなた方はと、ね、続けてありますけれども、しかしこの兄弟たちの、ね、ちょっと、ね、戻ります、すいませんね。兄弟たちと語りかけておりますが、その前に実は接続詞のガルという、ね、その言葉があります。で、このガルって言葉ですけれども、 because とか、ね、英語で言うと because、 そして for っていうね、そういう言葉に、ね、当たるわけですけれども、なぜならばとかね、そういう意味があるわけですけれども、この言葉があるということは、実はこれ前のね、前に語られたことを受けて、そして25節が語られているんだということです。じゃあどういうことがね、前に語られていたのかっていうことですけれども、これは、まあ、異邦人は決してその不信仰のイスラエルの民をに対して誇ってはならないよってことが語られていました。思い出すでしょうか。そして、この不信仰のゆえに折られたその枝ですよね。この枝に対して誇ってはならないんだ。なぜならば、この折られてしまったその枝というのは、元の幹に戻ることができるんだということ。神様はそれがおできになるんだということ。異邦人が接ぎ木されるよりも、元のその枝に、その幹にその枝が戻る方がよっぽどたやすいんだということを、パウロは語っていたわけですよね。それゆえに兄弟たち、あなた方は自分を知恵のあるものと考えないようにと、まあ、このようにパウロは語っているわけです。でも考えないようにするために、この奥義を知ってほしいと、知らずにいてほしくない、要するに知ってほしいわけですよね。じゃあその奥義って一体何であるかってことを、今日ね、皆さんと共に学びたいと、そのように思っています。で、この奥義ですけれども、エペソの3章3節から5節、そしてコロサイ1章26-27節、こちらの方にパウロは奥義について記しているんですね。ちょっとここをまとめたいと思います。エペソの3章3節から5節お読みします。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、これ大切ですよね。知らされていなかった。今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますと。まあ、以前は知らされてなかったことが御霊によって聖なる人、そして預言者に啓示されている。まあ、これが奥義と。まあ、ここでエペソが言っている内容ですよね。じゃあもう一つ見てみましょう。コロサイの1章26-27です。すなわち、世々の、昔から、 多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。まあ、良いの昔から多くの世代にわたって隠されてきてるわけだよね。知らされてなかったわけですよ。だけど今は明らかにされているということですよね。まあ、生徒たち、これ信仰者たちにってことです。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、これ異邦人私たちですよね、栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。まあ、私たちに知らせようと、そのように神様が思っているわけです。それが奥義ですよね。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことですと、まあ、このように、パウロは記しているわけです。まあ、これが奥義だよということですが、ちょっとまとめてみました。それがこちらになります。旧約聖書に記されていなかった、その、真理がですね、新約聖書に表されるようになったということですね。これが一つです。そしてまたパウロが伝える奥義、それは信仰者の中におられる、キリスト栄光の望みのことであるということ。教会もそうですよね。教会そのものも、奥義に当たるわけですよね。そしてまた栄光の望み、それは新天新地も奥義となるわけですよね。旧約聖書に記されていなかった内容が、新約の中で明らかになるということですよね。そして3番目です。それは使徒や預言者に掲示されるんだ。まずは使徒や預言者に掲示されるんだ。そしてその目的は、すべての生徒たちがこの奥義を知るようになる。その奥義とは、キリスト栄光の望みのことであるんだということ。それが私たちの間で、分かち合うことができる。そしてまたそのことによって神が讃えられる。まさにそれが奥義であると、このように、パウロは記しているわけです。でパウロが受けた奥義を、私たちこの信仰者にね、私たち含まれますけれども、信仰者に明らかにこうしようとしているわけなんですけれども、じゃあその奥義とは一体何であるかっていうことですが、今ね、奥義の定義というものは見たわけですけど、パウロがここで言っているその奥義っていうのは、異邦人が満たされるまで、満たされる時までイスラエルの民は固くなになるっていうことなんです。これちょっとよくね、見ると、考えると、異邦人が満たされる時までイスラエルの民が固くなになるってことは、これイスラエルの民が固くなになるっていうのは、これ期間限定だっていうことですよね。まずそのことが言えるということですね。で今異邦人が満たされるって話をしましたが、この満たされるっていう言葉ですが、ギリシャ語でプレロマという、ね、言葉が使われています。でこれは数を満たすとか合計とか、数がこう満たされるためのこう満たしという、ね、意味合いで使われているわけです。ということは何が言えるかというと、異邦人もこの救われる数が満たされる時が来るんだということ。異邦人の救われる、私たち この中で、ね、救われている方々大勢いると思いますが、実はこの救われるその人数がこう決められているんだ。ある意味これは数量限定ですよね。で、そもそも、そのことをね、とても理にかなっていることであるわけなんです。というのは、イスラエルの人々が固くなりになったその理由何でしたっけ。これ異邦人が救われるためですよね。であれば異邦人、逆に言うとね、異邦人の数が満たされるのであれば、もうイスラエルの民固くなである必要ないですよね。そうですよね。ということはやはりこのことが言えるわけなんですね。イスラエルが固くなりになるのは数量、期間限定であるということ。そしてまた異邦人が満たされるとき、それは、実は、異邦人が救われる数が満たされるという、ね、意味があるんだ、数量限定なんだということです。ちょっとね、なかなかこれ耳慣れないことかなと思うんですね。私たちの救いに関して、ここでパウロはこう語っているわけですけれども、この救いにおいて実は期間が限られているということです。私たちに与えられている恵み、それはこの福音によって、福音を信じる信仰と神の恵みによって救われるという、この素晴らしい恵みは実はこの期間が限られているということ。そしてまたかつ救われる人々の数も 限られているということ、そのことがまずここから分かってくることなんですね。 でもこれっていうのはイスラエルのその民の救いと異邦人の民の救いというものがリンクしていなければ、実はこのことって見えてこないんですよね。期間限定、数量限定っていうのね。僕もよくスーパー行くんです、買い物に行くんですけど、例えばオリーブオイルなんかね、期間限定って書いてあるとやっぱりこれ目を引くわけですよね。で、期間限定で安くなってるわけですよ。で、さらにそこに数量限定なんて書いてあると、これ絶対買いだなと買っちゃうわけですよね。でもまあね、それはこうグロッソリーの、レベルであって、まあ、ここで語ってるのは救いですからね、同じように比べることはできないんですけれども、でも救いにおいてね、実は神様、期間限定、そしてまた数量限定であるというね、このことを実は知ることができ、これ何を言ってるか、私たちにどういうことを語ってるかというと、福音を述べ伝えるということです。福音を述べ伝えなければ救われる人いないですよね。期間は限られてるんだ、そして救われる方、その人数も限られてるんだ、神は定めているんだ、そのことを分かったらどうですか。身の回りの方々、愛する人々に福音を語りますよね。救われることを望みますよね。そのことをここから私たちはメッセージとして受けなければなりませんよね。異邦人が救われる数が定められているということ、でもその時が来ればイスラエルは悔い改めて救い主を求める時が来るんだ、その時イスラエルは国家的に救われるんだ、これがパウロが語る奥義ですよね。まあ、そのことを、まあ、ここでパウロは語っているわけです。さあ次です。26、27、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬虔を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私たちの契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。26、27節ですね。まあ、これも25節を受けてこうしてと言ってるわけですよね。異邦人の救われる数が満たされるその時、イスラエルの民はどうなるんでしたっけ。かたくなでなくなるんですよね。こうしてでこう続くわけですよね。こうしてイスラエルは皆救われるんだということ、かたくなでなくなればイスラエルの民は悔い改めて、そして皆救われるんだということがここで書かれているわけです。で、まあ、ここで皆救われるんだとね、記されていますけれども、これどのように解釈するかということですよね。これは、この字義通りの、ね、解釈で良いとそのように考えるわけですけれども、確かに皆救われるわけです。ただしここで解釈として気をつけなければいけないのは、この皆救われるの皆ですけれども、その時ね、この時これか、まあ、この、皆救われる時ですね、この時その、時代にいたそのイスラエルの人々が皆救われるというわけです。悔い改め、そして、その信仰と恵みによって救われるわけですよね。ただしここで気をつけなきゃいけないのは、この皆救われるとね語った時に、じゃあイスラエルのその過去のね、まあこう違う時代に生きていたそのイスラエルの人々もみんな救われるのかというと、そうではないというねことですよね。なぜならばこの信仰と恵みによって救われるというこの原則は変わらないわけですよね。今のこの時代であれば福音を信じるその信仰によって救われるわけです。この原則は変わらない、イスラエルのためでも変わらないわけですよね。そのことがまたここから言えるわけです。そしてこの箇所ですね、引用箇所です。これはイザヤの59-20、21、そして27章の9節ですね。ここからの引用となっているわけです。で、まあね、この箇所ですけれどもちょっと簡単にお読みしますね。しかしシオンにはあがない主として来る、ヤコブの中の背きから立ち返る者のところに、ということはこれ悔い改めているわけですよね。そこに、これシオンにはあがない主、これイエス様です、これが来るということですね。主の言葉、 彼らと結ぶ私の契約である主は言われる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、子孫の口からも、今より常しえに離れない。主は言われる。これがイザヤの59:20-21です。これ何を言っている、まあ、ここでね、もうね、先ほどちょっと説明させていただいた通りです。イスラエルと結ばれた神様の契約というのは決してイスラエルから離れることはないんだということをまたここで語っているわけですが、イザヤの59、今度ね、27:9ですね。それゆえ次のようにヤコブの不義は許される。祭壇の石をすべて粉々にされた石灰のようにし、アシュラ像と香の台を二度と立てなくすること、これが自分の罪を除いて得る身のすべてだということですけれども、まあ、これ悔い改めた結果どうなるかというと、もう二度と偶像礼拝をしないということですね。もう二度と偶像礼拝をしないということは、すべてのものが悔い改めたということですよね。はい、まあ、そういったことが、ね、言えるわけです。でこれは2つの引用箇所ですね。それが何を、こう言ってるかっていうと、実はこの、新約というのはもともとイスラエルの民と神様との契約ですよね。それが確立するっていうこと、まあ、これイスラエルにおいて成就するってことがまたここで言われていると、そのように考えることができるわけです。じゃあ新約見てみましょうか。どんな内容でしたっけ。エレミアの31:31-33にこう書かれています。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。ここでね、しっかり書かれてますね。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。まあ、確かにね、今もイスラエルの神ですよね。そしてイスラエルは、まあ、こう神の民であるわけですよね。しかし不信仰であるわけです。そして頑なになっているわけです。しかしこの時はもう頑なではないわけで、悔い改めるわけです。神に従順であるわけですよね。その時名実ともに私は彼らの神となるんだ、そして彼らは私の民となるんだ、この新約の神のその約束が成就する時が来るんだ。その時というのはイスラエルの国家的な悔い改めをもって、そして国家的な救い、そして民族的な救いが与えられる時なんだ。それが皆救われるのその内容であるわけですよね。神様の約束というのは必ずなされるんだということ、これ素晴らしい祝福恵みですよね。さあ、続いて、次の、ね、テーマに入りたいと思います。次のテーマ、それは神の賜物と証明は変わらないということです。28:29をお読みします。彼らは福音に関して言えばあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば、そのためにためたちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることがないからですと、このように、28:29で、まあ、記されているわけですけれども、でここで彼らはというふうに、ね、書かれておりますけれども、これがイスラエルの民についてですね。でこのイスラエルの民についてここではね、パウロ2つのことに関して、こう記しているわけです。じゃあその2つのことというのは何かというと、まあ、ここに記されているように、まずは福音に関して言っているわけです。そして次に選びに関してパウロはこのイスラエルについて語っているわけですよね。じゃあそれどういうことかというと、まずは福音に関して言えば、あなた方、これあなた方というのは誰ですか。これは異邦人である私たちです。私たちのゆえに神に敵対しているものですが、これは私たちこの異邦人の救い、この恵みによる救いのゆえに今固くなりになってるんですよね。イスラエルの民はね、だから敵対しているんです。敵対しているものですが、しかし選びに関してはどうかというと、祖たちのゆえに、これはアブラハム、イサク、ヤコブですね、パトリアーキですけどのゆえに神に愛されている者たちなんだ、これがイスラエルの民であるということです。そのことをね、まあ、ここで言っているわけです。で、まあ、 神に、ね、愛されているもの、そして神の賜物と証明は取り消されることがないんだと、まあ、このように言っていますけれども、でもあとこの神に愛されるの、この愛されるですけど、どういう愛され方かということをちょっとね触れさせていただきたいと思いますが、これはヘブル語ではヘセドっていうんですが、契約に基づく愛なんですよね。確かに、このイスラエルの民というのはアブラハムと契約を結んでいます。それは無条件契約ですよね。その、契約に基づくその愛が、で愛されているんだということを、まあ、ここで、記しているわけです。ということはこれ感情によらないわけですよね。状況によらないわけですよね。イスラエルの民があの旧約の歴史の中でもどれだけ神様に、ね、背いてきたか、そして偶像に走ってしまったことか、偶像に走るというのはこれ姦淫の行為だと、そのように記されているわけですよね。それでも神様は愛し続けてくださったんだということ、そのことがね、まあ、ここで、まあ、記されているわけです。ということは、私たち自身ね、まあ、ここで適用と書かれてますけれども、私たちこの救われたものというのはどういうものかっていうと、もう一度救われているのであれば、神様に愛され続け、そしてまたその約束というのが、救われたものから取り去られることはないんだということ。どうして？それはヘセドの愛ですよね。契約に基づく愛が今私たちに降り注いでいるからなんだ。それゆえに私たちは神に感謝するわけですよね。それゆえに私たちは、まあ、示されるのであれば私たちの罪を神の前に悔い改めることができるわけで、どうして？神様は許してくださるから。それが神の愛ですよね。それゆえに私たちは今大胆に神の御前に出て、その生ける誠の神を礼拝することができているわけですよね。それが今ここで行われている礼拝であるわけです。さあ続いて見てみましょう。ちょっとここではね、先ほど話した内容をイラストに、ね、したものですけれども、まあ、これ福音に関し、そしてまた選びに関して、まあ、イスラエルを見るとこうだ、こういうものであるということです。まあ、これイスラエルの民ですけれども、かたくなになってますよね、これ見た感じね。まあ、これは福音に対して固くなになっているわけです。福音を受け入れないこのイスラエルの民、まあ、この福音に関して言えばエネミーですよね、まあ、敵であると、まあ、そのように見ることができるんだということ。しかしじゃあ選びに関してはどうなのかということです。先ほどお話ししたように神によって選ばれた、そしてまた神様に愛されているもの、その愛されるというのは契約に基づく愛ですよね。であればその感情によらないんだ、状況によらずに神様は無条件に愛してくださっているんだ、それがイスラエルであると、これが選びに関して、まあ、見たイスラエルの姿である。イスラエルの人々は愛されているんですよね。ということはね、私たち一人一人もね、神様に愛されているんだということ、そのことを言うことができるわけです。皆さん一人一人が神によって選ばれたものであるということ。であればあなたがどのような状況にあっても神様はあなたを愛してくださっている、ここに平安があるわけですよね。圧倒的な平安があるわけですよね。さあそして29節、神の賜物と証明は取り消されない、パウロは言っています。でここでいう神の賜物って何かというと、神に選ばれた民族として与えられている神の契約に基づく祝福だよ、約束だよ、それが神様からの賜物ですよね。この契約には祝福がね、また伴っています。その祝福を私たちは受けているんだということ。じゃあ証明は何か、それは神様の選びであると、そのようにね言うことができます。まあ、皆さんイエス様を、ね、救い主と受け入れた方々、救われた方々は神様に選ばれたもの、すなわち一人一人が神様からの証明を受けているんだということ。決して牧師そしてまた宣教師だけが証明を受けているわけではないんだということ。と同時に選ばれたのであれば、それは、その選びに伴う使命というものも与えられているんだ。まあ、ここでは役割、そしてまた責任ということですけれどもね、まあ、私たちは神のしもべであるわけですよね。であればその主人である神イエス様に従っていくというのが私たちに与えられている使命であるわけです。そしてまたイエス様、神様が望まれることをまた行っていくというのが私たちに与えられている役割ですよね。 でもそれは私たちの喜びであるわけです。なぜならば私たちの主人であるその方がイエス様が喜んでくださるからですよね。さあ神の賜物、その証明はどうなのか。それは決して変わることがないんだと、取り消されることがないんだと、まあ、そのようにパウロはここで語っているわけです。そして3番目のテーマに移りたいと思います。この3番目のテーマは神様の憐れみです。で、30、31節を読みします。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。で、まあ、あなた方、これ誰か、これ異邦人ですよね。で、まあ、かつては神に不従順であった、まあ、そうですよね。おそらくまあ、多くの方々、まあ、神様こう救い主を信じる前、ね、の状況を考えていただければ、分かるわけです。神様を知らなかったわけですから、自己中心にやはり生きていた、すなわちこれは神に対して不従順な自分であったわけですよね。しかし今は彼らの不従順のように、これ彼らって誰ですか。これイスラエルのためですよね。イスラエルの民が不従順になった、すなわち頑なになったために、今どうなったの。私たちは救われたんですよね。憐れみを受けたんですよ。それが私たちですよね。で、ここで何をね、パウロ語ってるかというと、異邦人とイスラエルの救いに関してね、まあ、この関係性について、まあ、ここで語っているわけです。じゃあこれがね、異邦人の救いであるわけですよね。じゃあイスラエルの救いっていうのはどういうことなのかというと、それと同じようにとあります。それと同じようにということは、やはり憐れみを受けるわけですよね。彼らも今はあなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、これ彼らっていうのはイスラエルの民ですね。イスラエルの民はあなた方、これ異邦人、私たちです。異邦人の受けた憐れみ、これ神から憐れみを受けているわけです。それはこの彼らであるイスラエルの民が不従順、頑なになったからですよね。そのことをここで言っているわけです。それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなんだ。ここで異邦人、私たち不従順でしたよね。憐れみを受けて私たち救われているわけですよね。同じようにイスラエルの民も不従順になってはいるけれども、彼らも憐れみを受けるんだということ、そのことをね、ここで、まあ、パウロは語っているわけです。はい、そして32節です。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためであったのです。先ほど出てきました異邦人はどうでした。不従順でしたよね。じゃあイスラエルの民はどうでした。不従順でしたよね。ということはここ32節まとめをしてるんですね。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めたと、このようにね記しておりますけれども、で、この実はこの閉じ込めたっていうね意味ですが、これは司法が塞がれるっていう意味です。まあ、例えばね、考えていただければと思うんですが、司法がこう壁で覆われるっていうことを想像していただければと思います。そのような状況なんですよ。すべての人です。これ何を言ってるかというと、すべての人は罪を犯したわけですよね。罪の中にいるわけです。すなわち罪の中にいて、そしてそこの中でどれだけもがいても努力しても、そして善行を積んだとしても、その司法で囲まれたその籠と言いましょうか、檻と言いましょうか、その中から抜け出ることができないんですよ。それが罪ですよね。自分の力ではどうにもこうにもすることができない、その状況の中にあるんだということ。で、この閉じ込められた、これはギリシャ語の時世ではアオリストってものが使われています。で、これどういうことかって、もうすでに起きたってことなんです。もうすでに今この状況の中、人々はこの罪の中に置かれているんだ。司法を壁で囲まれている状況の中に置かれているんだ。そういう状況の中にいるんだ。そのことがここで記されているんです。でもね、それはすべての人を憐れむためなんだということ。神はしかしながらすべての人を憐れんでおられるんだということ。 皆さん想像してみてください。四方囲まれてます、まあ、皆さんこの四方壁で囲まれてると想像してください。どこに望みがあります？天を見上げてください。四方壁で囲まれてるけれど、でも天には希望がありますよね。なぜならば天は開けてるから。四方がたとえ壁で囲まれていても天は開いてるわけですよね。天井は開いてるわけですよね。すなわち何を言ってるかというと、神に希望があるんだということ、神に助けを求めることができるんだ、でも唯一それが救われる道であるんだということ、それこそがここで言ってるね、憐れむためであったと、この意味になるわけです。実はこの憐れむという言葉、ここもアオリストなんですね、時制が。ということはもうすでにこの神の憐れみはここにあるんです。すでに与えられているんです。じゃあ一体この神の憐れみ、与えられているものというのは一体何なんでしょうか。それこそがありえない恵みなんですよ。それこそが神の憐れみなんです。じゃあ一体それは何か。それがイエスの十字架です。イエス様はこの私の、そしてあなたのその罪の身代わりとなって十字架にかかり死なれました。なぜならばその罪の報酬は死であるから。イエス様のみがこの私のあなたの罪の身代わりとなることができるお方であり、その方が私のこの罪の身代わりとなって十字架でその報酬である死を受けてくれた。そして墓に葬られ三日目によみがえられた。イエス様は死を打ち破り、今ここに神の力によって生きておられる方。これを福音と言います。この福音を信じる信仰によって私たちは罪から救われる。すなわちその四方で囲まれたその部屋から神のその道からによって引き出される。これは福音の力です。福音には神の救いの力があるわけですよね。これが神の恵みです。これが神の憐れみです。今神様はこの塀の中にいる私たち、もしあなたがこの塀の中にいるとしたら手を差し伸べてくださっている。あなたはその神の助けの手にどう応えますか。あなたは手を伸ばしてそこから救われたいと願いますか。なぜならばその箱の中にいればその罪の報酬というのは死ですよね。死が待つのみです。聖書ははっきりそのことを言っています。であればこのすべての人へのこの神の憐れみを今受けてほしい。それが神の願いであり、またパウロの願いであり、そしてまた救われた者の願いです。もちろんその中には私の願いも含まれています。ぜひこの神様の恵みと憐れみ、すなわち福音を受け入れてほしい、信じていただきたい、そのことを心から願いつつですね、今日のメッセージを、終わりにさせていただきたいと思います。考えてみましょうですね。1番目、それはパウロが語る奥義とは何でしたか。その奥義のためにあなたは何ができますか。あなたに与えられている賜物とは何だと思いますか。また証明とあなたの関係とは何ですか。異邦人に与えられている神様の憐れみとは何ですか。イスラエルの民に与えられている神様の憐れみとは何ですか。ではあなたに与えられている神様の憐れみとはどのようなものですか。今ここに神の憐れみが共にあります。今ここに信じられないような恵みが共にあります。それはあなたのためです。神の愛です。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日また神様のその憐れみについて学びました。そしてイスラエルの救いと異邦人の救いの関係について学びました。この救いというのは期間が限られているということ、 そしてまた救われる人々の数も定められているということを学びました。それゆえに私たちはあなたのその救いを携え、そしてまた述べ伝えるのです。それはあなたの御心です。どうか一人でも多くの方がこのあなたの救いの御手、この福音を知り、そしてまたその福音に応答することができますように。聖霊様、どうか一人一人の心に今触れてください。大きく期待します。この祈り、我の主イエス様の皆を通して御前に捧げます。アメン。